どうも、米粒社協の三木達夫です。
国崎です。
日が燃えるです。
黒柳の野崎です。よろしくお願いいたします。
皆さんに集まってもらったのは他でもないんです。
ほう。
ジャンクヘッドっていうクソヤバい映画やってまして、ちょっとこれ
クソヤバいと、
クソヤベえ作品なんで、
これクソってつけていいんですかね。
まあクソ出てきますしね。これはね、映画好きのまず比嘉くん、
はい、
そしてまあ洋画結構ねお好きな野崎さん、
はい、
そして多分これ国さんが作ったんじゃねえかなと思ったんで、一応確認のために国さんに来てもらったんですけど、
あ、なるほど、
これ国さんが作ったわけではないです、
ね、僕はね見てる途中錯覚しましたね。
いや、そうですよ、ね、
あれ俺これ作ってないよなみたいな。
ですよね。というやつで、
はい、
ちょっとまだご覧になってない方はぜひ、ちょっと日本全国いろんな劇場でちょっと細々とはやっているので、
ミニシアター系ですね。
そうですね、見ていただきたいんですけれども、ストップアニメーション、まあ、つまりクレーなんですよね、
はい、
一
コマ一コマ人形を動かして一コマ一コマ撮っていって、それをつなげて、はい、アニメーションに見せると、動いているように見せるという手法の映画ですね、はい。
ただね、これ、作品が作られた背景をちょっと説明しておくと、堀高秀さんという1971年生まれの方がですね、はい、7年かけて一人で、14万カット、
すごいですね。
セットを組むところから、カット全部自分で撮影するところまで、はい、なんだったら中の声優まで、
はい、
やっていらっしゃるということで、ちょっと新海監督の星の声を見た時の衝撃に近いというか、
そうですね、アニメたくさん見る人はちょっとあの時の最初の衝撃に近いものを感じるんじゃないでしょうか。
全99分、なかなかいいサイズでね、
いいサイズですね、
まとまっていて非常に見やすくて、はい、僕はなるべく事前情報なく見に行って、
うん、
いい終わり方したなと思ってたんですけど、あれって何だったのかなとか、中盤の振りとか思い出す、
うん、
で、いろいろちょっと調べてみたら、どうやら3部作の第1作目らしいということもあって、ただまあその3部作とかっていうのを抜きにして、割とこう1作目、まあこれ単体だけでもね独立して見られるんじゃないかなと思って、ちょっと皆さんの意見を伺いたいと思いまして、急遽招集した次第
です。なるほど、そういうことですね。ジャンクヘッド特集ってことですね。
ジャンクヘッド特集で、まず世界一薄いジャンクヘッドの感想っていうことで、まず比嘉くんから聞きたいんですよね。
なんだ薄いって。
世界一薄い感想特集の時は必ず比嘉くんに来てもらってるので、比嘉くんの意見を聞かないとなと思うんですけども、
はい、
どうでしたでしょうか。
いや、素晴らしくですね、キャラが良かったですね。
キャラが良かった。
いい、
ボケとかいらないから、本当にキャラ良かったですか。
良かったじゃないですか、
うん、
女の子のニコちゃんでした
っけ。ニコ、
あの子が出た瞬間映画がこうなんつかね、変わりましたね。
なるほど。
僕の中で
今から見よう、そして内容を聞きたくないという人はここで1回ストップしてください。で、ここから先はネタバレがありますので、まあ見たという方はこの先聞いてください。では再生スタートでございます。ニコちゃん、
ニコちゃんが激ヤバくなかったですか、ね、あの可愛さ。
目も見えないのにね、なんかそのアニメーションだと全然わかんないじゃないですか、どういう顔の子とかが。
はい、
いいツンデレ感ありましたよね。
最初男の子なのかな、あ、女の子なのかな、それもね、なんかわかんないですか、あの世界観で、それがあるかもどうかわかんないですけど、うん、声聞いて、あ、絶対女子だと。
そこ重要なんだよ。
だってそこ堀さんがやってない時点で意味があるわけじゃないですか。だってじゃなかったら堀さん自分でやるわけじゃないですか。そしたら、よかった、これは僕ときめいていいんじゃないの、これ行間介入していいんじゃないの、燃えていいんじゃないのかって思ったんです。
うん、
だからあそこで一気にそのもう一人いる手がニョローンって伸びるやつじゃないですか、
ほくろ、
ほくろで指の方が気になっちゃうんですけどね、あれが、あ、 そういうことねと、うん、そのお前守ってるんだお姫様みたいな思った瞬間に、うんうん、僕の中でバチコーンってこうちょっとスイッチがさらに入りましたね、
うん、ああいう世界観はどうなんですか。なんか結構窮屈な感じするじゃないですか。
はいはいはい。
そして絶望しかないような感じあるじゃないですか。
しますしますします。
一応なんか舞台の説明をしておきますと、はるか昔人類は地下開発の労働力として人工生命体マリガン、これを作ったんですね。で、自我に目覚めたマリガンは自らのクローンを増やして人類に反乱。それから1600年後の世界、人類はですね、長寿を、うん、まあ、手に入れる代わりに生殖機能を失ってしまって、うん、でそして新種のウイルスが蔓延することによって人口が減ってしまうっていう中で、じゃあ独自のね、その進化をしている生命力のある繁殖力のあるマリガンを調査しようということで、うん、もはや1000年以上人類が踏み込んでいない地下世界、これに、まあ、主人公が、まあ、なんとか今でいうロケットの逆型ロケットですよね、
はい、
地下深くに、まあ、飛び込んでって地下の生態を観察するという90分なわけですけれども、はい、なんか結構窮屈な世界でもなかったですか。
最初はやっぱりちょっと怖かったですよね、
うん、
地上世界がね、完全にちょっと今のねご時世もなんかこのウイルスとか出た瞬間にちょっとわって思って、うんうん、これなんかこれ怖い感じでずっと続くのかなと思ってたんです。
7年前から作ってるから、うん、7年前からまあ新種のウイルスっていう設定はあったってことですね。
すごいですよね、ま
あ、SF ファンがすぐ飛びつくのは新種のウイルスだから、
はい、
とりあえず何かは新種のウイルスによって起こるから、
はるか彼方の未来の時代、
そうそうそうそう、
そして人類どうなった。基本プロットとしては王道なんですよ、
うん、
王道モードビジュアル的にはだからいわゆる何ですか、未来の世界ってそんなにいいものじゃなくなってるんじゃないだろうかっていわゆるデストピアもんですよね、
うんうん、
その中で繰り広げられるっていう感じのものですよね、
うんうん、感情移入はこれできないのかなって思って最初見始めた時は思いましたね。
確かに
でキャラクターの造形がまあすごい凝ってるのも分かりますし、うん、多分オリジナリティもあるの分かるんですけど、自分がこうね松木君的なログインできるかっていうと、うん、あれなかなかできないじゃないですか、
うんうん、
そこで達夫さんが、ね、こう紹介してくれましたけど、すごい映画なんだけど僕の映画じゃないのかなって途中までは思うぐらいの序盤はありましたね、うんうん、
なるほど、
うん、でもそれがあっただけにさっきのやるニコとかのあのキャラクターの
本当分かりやすいやつ、
本当そうだね、
本当分かりやすい女の子とかが出てくるとその時点でときめける、
ときめきますね。あとなんか男子校の理論ですよ、なんか女性の成績だぜみたいな感じの、うん、
あまあね、確かにね、
最初はモリガンの工場の、うん、あのマッチョな雨乞いさんって言ったじゃないですか、あこの世界観にはもう女性はそういうものしか存在しないんだなと、
マッチョなね筋肉質な女性たち、
そうなんですよ、うん、その瞬間ニコちゃん出てきた瞬間にあちゃんとよかったと、
ちゃんと
堀さんとの堀さんと共通の認識があったと思って、
なるほど、
やっぱりこういう作品をがっつり作る方っていうのは、うん、いわゆるなんか可愛い女の子なんか、うん、もうしゃらくせえってそもそもないや消しちゃえって思った
のかな、ゴリゴリのね SF の人だとね、
ちょっと思ってたので最初はちょっとあと何分終わるのかなくらいの感じだったんですけど、
ごめんね無理に見させちゃってごめんね。
でも、
うん、
それがロケットが下にこうガンっていった、ロケットというか男じゃないか、うん、あの瞬間から一気にこうギア入りません、あそこまでは正直ちょっとはいはいみたいな、
あじゃあ結構冒頭
冒頭の
最初
最初のあのなんかダンスの先生とかやってるとか、あの顔外すとかっていうところなんとか、あのズラを、
うん、
外すじゃないですか、
うん、この辺も、
あそういうジョークねみたいな感じの、
あ
でも僕はあんまりうんな感じだったんですけど、はあ、すごいと思って途中からどんどんそんなことを忘れるというか、それがあった時にキャラクターの人間化性が分かった瞬間にすごいなと思って、
なるほど、比嘉さんもまあ一応合格点っていうことでよろしい、
合格ですよ、めちゃめちゃ、
まあ、2個でね、2個1万点ぐらいの
1万点、
やっぱり少女キャラは強いということで、それを立証してしまいましたね。
でも2個もなんですけど、もう1キャラいいですか、うんうん、サンバカ、
そうなん
だ、ね、あそこだよな、あれだよな、
あれでちょっと
ずるいって思った、
そうです、
私も思いました、
思いました、思いました、
まさかああいう形でね、まあ、前半出てくるこの、まあ、主人公をね、なんとなくこう囲ってくれる博士がいて、うん、 でその手下の3人組がいるんですよね、うん、でまた体型もおじさん体型っていうかさ、
そうですね、
どんぐりも太いです
ね、そうそうそう、うん、でなんかこうドムみたいな感じでね3体いつも一緒に動いてて名前もよくわかんないし、うん、でちょっと頭悪そうな感じでもあるんですよね、うんうん、で大丈夫かなと思ってたらまさか後半、うん、救世主として、
いやあれ
地獄の三鬼神、うん、アレクサンドル、ジュリアン、フランシス、
名前がね
名前は今の価値観と結構似てんだ
な、そうですね、
ありましたけどね、まあ、ジュリアンとフランシス、まあもうベタベタの展開ですけど最後ね、うん、いい仕事してくれましたよね、
そうなんですよね、
オブラードの包み方がやっぱ同世代として、でも絶対これこの方ガンダム見てるんですよ、
あそうですか、
だと思う、うん、これはだってどう考えてもこれ黒い三連星はおオマージュだもん、
あ
ドムだ、
三騎士
だ、確かに、
で本当にこれ避けなきゃいけないなと思ったらこれ変えるはず、言い方も三騎士とかって言ってんのも明らかになんかこう下敷きにしてて、ちょっとやっぱりお笑いのオブラートに包みながら、その笑いも、うん、タレントが喋って突っ込んで笑うっていうんじゃなくて、やっぱりちょっとこの方の毒気っていうの、独特なアイロニー感っていうのが、そこがまた SF っぽくて俺いいなと思ったんですよ、ま
あ、確かに71年生まれだと直撃
通ってないとは思えなかったね、
そうですね、
でその映像の見せ方も、でもただパロディをやるんじゃなくて、うん、ちゃんと現代のアクション映画も踏まえつつ、でも知らない人が見たらかっこいい、ただかっこいい映像なんだけど、知ってる人が見たらひょっとしたらこれ下敷きにちょっと イメージしてないかな、でそれを排除しようとはしていないっていう風には見えたよね、
うん、
だからかっこ笑わせといて最後めちゃめちゃかっこいいじゃん、いや
そうなんですね、
いやだって泣いちゃうよ、
泣いちゃう
よ、だって
泣いちゃう、また目から血が出てくるとこ、
そう あそこ分かります、あの表現に思いました、熱いですよね、
ジュリアンとフランシス
かっこよすぎるぜと思ったの、
その僕いけたのかな、
いやもうね、その自己犠牲に対して誰も負い目を感じてないところがマジでめちゃくちゃかっこよかった
よっていうね、うん、
気にするなっつって、うん、
俺らこうなっちゃってんだよと、
そう、う
ん、さあ、野崎さんいかがでしたでしょうか、
私なん見た瞬間は、うん、まあ、大体どの映画もそうですけど、うん、興奮しちゃってあんまり何にも考えられなくなるんですけど、お
興奮しました、
しました、
お、
いやまあ単純にやっぱ好きだった、
うん、あやっぱ好きな世界観なんだ、
はい、でなんで好きだったのかなってよくよく考えてみたら、うん、私あんまり今までなかったんですけど、もうセットが好きだった、
あ
大背景、
はい、もう今、うん、なんか物語なのかな、キャラクターなのかなって思ったけど、正直物語もそんなに目新しくなかったし、キャラクターかなと思ったけど、まあキャラクターもちろん好きなんですけど、これが一番いいって思ったのもなくて、何をそんなにワクワクずっと見てたのかなって思ったら、もう単純で世界観というか背景というか、
この世界こんなになってんだっていうね、
いやもうね、あのもう本当に多分私コードが絡まってるのがたまらないん
だよ、分かる、
あ分かる、
そこはもうオタクとして必須ですよね、
もうその天井にいろんなパイプが通ってて、コードが絡まってて、その間に知らない生物が住み着いてるとか、
もう路地裏ばっかりじゃん、最高の路地裏じゃん、
もうなんかすごくたまらなかったですね、あのなんだかわからない機械がとにかく壁一面にあるとか、なんかそこで私はもうこの作品の一番はそこだなと思います、見てて
7年やってたら不安にもなると思うんだけど、
そうですよね、
すごいよね、
すごい、
まあ、ちょっとエンドロールでチラッとそのセットを組むところなんかもね、うん、映ってましたけれども、うん、まあ、あれも基本的には堀さん一人で、
うん、
すごいよね、作ってると、で、うん、パンフレットという名の分厚い同人誌が販売されてい
て、これ販売されてた劇場
で、ね、
販売
されて
た、1500
円ぐらいで売ってました、
で、本当にね、なんて言うんだろう、あのレイアウトとかもクソ同人誌っぽいんですよ、うん、なんかプロの仕事じゃない感があって、ただ情報はもう思いっきり詰め込まれてるような、
はいはいはい、
いう感じの、
すごいですね。
これ模型雑誌だよ、だからレイアウト組としては。模型雑誌の人だね。
国さん絶対買ってと思ったんだけど。
しまった、俺ね、なんか通販で売ってるみたいな話聞いて、劇場で売ってないと思って、そのまま帰っちゃった。
売ってたんですよ。
失敗した。ちょっ
と今度買いに行きますよ、これ。すごいっすね。
俺の分も買っといて。
はい。買ってきます、買ってきます。
で、実際に、親方たちがいる、あのセット。うんに、制作あの7年のうち6ヶ月かかってる。
は
あ。あのセットを組むのに6ヶ月。
6ヶ月
かかってるっていう話ですね。あの本人の段によると。
はいはい。
今時背景多分クレアニメだったとしてもちょっと CG 入れるじゃないですか。
確かに。
でもそれその合成はするけどでも手作りで一旦作るっていう、うん、その細かさというか。うん
それがまた映像のオリジナリティにもつながってるよね。
うん、
いやぶっちゃけて言うとこの世界観廃墟みたいなところってのは見たことがない映像化っていうと多分ね映画アニメ見てる人はあるんだよ。あるんだけど絶対的にこれ違うっていうのはそれミニチュアで全部やってるから、うん、あの画質というか粗いとかそういうんじゃない質感、ね、質感がまるで違うんだよね、
うんうんうん、
あれはもう見てるだけでもドキドキするよね新しいわみたいなさ、
うんうんいやだからなんかやっぱこのストップアニメーションクレアニメーションならではの質感というか味わいっていうのが、
うん
ずっとあってですねなんか緊張感ありました
ねありましたね
でなんだろうアニメーションとかでやるとわざとらしくなる、
うん、
なんだろう土ぼこり感と言いますか、うん、
あるザラッとした感じ、ね、
ザラッとした感じっていうのが妙になんか味になってました
よね、
う
んやっぱリアルなんだよね今は、うんうん、特に本当に意図的にあの埃をちょっと光に反射してるのを見せようっていうのは、うん、結構過剰にやってる部分があるじゃない
やってるね、うん、埃ね、うん、
今はね、うん、でもこれもう本当ナチュラルな感じだもんね、うん、あれがだから奥行き感があるっていうのかな、
うん、
すげー見ててもう絵としてかっこいい美しいみたいなのとか、うん、ずっとあったよね、
うんまあこちらのね
すごいよね
うわ
マジですごい
こちらのセット
としては言いようがない
半年かかったとでやっぱそうですねコードとかが垂れまくってますね
いやもうたまらん、うん、なんなのこれって思う
これ一人で作ってるってありえないよね
ありえないですよ、
いいよね
今ちょっとパンフ見て喋っちゃってますけれども、
ね、これでも逆に言うと一人だからできたっていうところも多分あると思う
ねうん
これだから大きなそのバセットになってくると、
う
んCG じゃないんだけどシーンを切り替えていくんで別のと怖くなるからだから外の絵を入れよう広いところを入れようってあるんだけどいやここなんだよ俺が作りたいのはみたいのがあるともうその圧倒的な力っていうのでもこれってもう大勢でやるとバランス取っちゃうじゃない、
うん、
でも一人でやるんだってそのコツコツ感っていうの
あ
見るとさだどの画面見てもいやこれ全部ウェザリング施してるすごいんだけどと思ってさクラクラしちゃったいい意味で
これは土台となるテーブルは 2.5×4.9m そこに組んだみたいですね、
はあ、
で一つの倉庫の中にこのまず、テーブルを土台として、うんまあ、セットを組んでいったとでもこの制作過程とかも全部写真に載ってますね部屋から
すごい
いやこれが映画になりますよねその多分メイキングが
本当に全然なるよ
なりますよ
さあ、クニーキャップいかがでしたかね、はい、これ、クニーさんが作ったわけではないです、
ね、ありませんね。
相談とかも受けませんでした。
受けませんでした。相談も受けません。達夫さんからすごい映画があると。
うん、
みんな引きこもってんだって、見に行ってくれよって言うんだけど、うん、ミニシアターでしょと、遠いな、嫌だなと思ったんだけど、ちょっとホームページ見たら、またうちの関係で見られたね。で見てみたら、これは俺が好きに違いない。どう考えても俺が好きなはずだと。
う
ん、
そうだね。
でかした達夫って言
うでかした。褒めてやろう。
でも、まあ、とりあえず見てからだと。思って見て、うんうん、久しぶりだね見終わった後、うん、すぐにもう一回見たいと思った、うん、もう一回見たいと思った、
うん、
話が分かるとか分からないそれ置いといても映像として素晴らしかった
ディテール
いやだってこれ帰りに俺パンフレット買わなかったけど模型屋寄って材料いっぱい買ったもん
何の
いやなんか
何の
作りてーってなったそう
材料
負けられないと思ったもう負けとるっちゅう
負けられないと
思ったね ごかった。
創作意欲がこう
湧くね。
ま
あ、あんなに作れるんだ。まあ、縮尺が自分のやってると多分違うから、これ映画撮ってるから ね。多分フィギュアで言うと8分の1ぐらいのサイズで撮ってるはずなんですよ、
うんうん。
だからちょっと大きいんだろうけど、だからこそこのディテール、だからさ、コードじゃなくてさ、だから何工具室みたいなのが映ったりもするじゃん、はいはいはい、その世界観で。でも、壁に道具をかけてんのよ。ペンチとか。あの辺がもう、うわ、再現してると思って。俺の部屋かよと思っちゃいました。あの辺のもうワクワク感。で、SF としても話が面白かった。話が面白かった。これも大きかったね、僕の中では。すげえ面白かったもん。
このライトの当て方とかもさ、完全に好きな人のやつなんだよね。
そうですね。
だからこれほど作り込んでたら全部見せてもいいじゃんって思うんだけど、多分見えないからいいんだよ。でもそこにないとその雰囲気って出ないんだよっていうのを思ってる方だと思うんで、
はいはいはい、
で実際そういうものなんだけど、映像作家だってみんなそう思ってるけど、全部やるったってもうお金と時間の問題があるから無理なんだよっていうところを、だからこそ7年かかってる、一人だからこそ多分できたっていうところもあるんじゃないかなっていうのも思いつつ、やっぱり見ててね、いやこれすごいな。でも話もちゃんとしてるから、
うん、
その伏線の回収とか、最初に出てきた3人があんな風にってなるし、女の子も出てくるんだけど、どうもちゃんと見てると、この女の子っていうのも重要なタームである、
うんうんうん、
生命っていうのがどうもどういう形で進化しているのかってもちょいちょい出てくる、その SF 感、
はいはいはい、
これもねキュンキュンきましたね。
好きな世界観
たまらんかったですよ。全て
良いものだと。
良いこれうん、これは良いものだと。私はまだ10年戦えると思
う。よくできている。
すごかったですね。
セットや通路に関してはパンフによるとですね、手間やコストを省くために通路は使い回しの材料を組み合わせて制作しているが、少しでも変化が出るように配管などの配置には意外とこだわっているという。でセット制作で活躍したのがくず鉄屋でもらってきた配線類、いろいろな種類が混在し変形や汚れが付着しているので、設置するだけで最初から雰囲気が出る素材だった。
なるほど。もう本物についてるやつだったって。
そう
なるほど、そういうことですか。
いやでもそれ、材料だ。まあ、ちょっとさっき見せていただいたときに、その壊さなきゃいけないっていうのが、もうスペースの関係があるから、もうこの撮影終わったらこのセット壊すっていうのがあって、あんなに時間かけたのにって思いながら壊すのが切なかったですっていうのを見たときに、いやそうか、壊すんだと思って。
壊しちゃったんだ。
いや場所としてはもうそうなんじゃない、
うん、もう決まってる場所で作らなきゃいけないから、もうじゃあこれ終わったらじゃあ次のっていう。
お金があればね、むしろ壊すのにお金かかるから、もうセットそのままっていう大きい映画もある、うん、でこういうのなんか大ヒットすれば美術館になるんですよ、そのまま。でもそれって撮影の時にわからないんで、もう壊すしかない。だからどんなにファンが欲しがっても、あの1分の1ってあれどこに行きましたって言ったら、もう捨てちゃったとか、うん、公園に雨ざらしになってて、とてもじゃないけど今もう仕様とか見せられるものにはなってないっていう話って映画いっぱいあるじゃない、うん、
ね、
なんてもったいないことってなるけど、作ってる時はわからないから、うん、そうなっちゃうんですよね。もったいない。でも壊すのね。
いやだ、なんかそこにもなんかグッときちゃいました。なんかグッ
とくるね、
うん、
うわーすごいな。
この堀高秀さんという方は大分県出身なので、中浜さんと同じなんです
ね。
高校卒業後アルバイトを転々としながら芸術家を目指し、29歳の頃アートワーク専門の仕事で独立、
うん、
すごい経歴だね。
ですね。
もう絶対ダメなパターンじゃんこれ。
芸大とか行ってないんですか。美大とか。
このパターンだと、
デザイン関係の仕事されてた。
そう、商業施設に壁画やエイジング、造形物などの施工多数、まあだからあのディズニーランドとか ね、
そうい
うところもね、自身で設計施工したダイニングバーを経営、操り人形の販売、仕事の傍ら自身の表現活動を続ける、絵画、彫刻、球体関節人形、漫画、アクセサリーなどいろいろな創作活動を続けるが、長続きせず、いつも中途半端でやめていた。昔から映画が好きでよく見ていたが、自分で作るという発想は全くなかった。それが変わったのは PC1 台でアニメを作れると知ってからだ。映像制作の経験は全くなかったが、造形は得意だったので、コマ撮りアニメで撮影を始め、 内装の仕事をしながら4年かけて30分の短編映画ジャンクヘッド1を制作した。映像制作の知識も知り合いもいないのになぜ一人で映画を作ろうと思ったか自分でもわからないが、2013年になんとか完成。渋谷アップリンクにて面白くなければお金はいらないという投げ銭スタイルで1日だけ自主上映。その後ネットに無料公開し、続編制作のためのクラウドファウンディングを行うが失敗。
失敗。
なんとネットで作品を見たハリウッドの制作会社から監督オファーがあったが、自分は映画が話せないし映画業界に悪いイメージを持っていたので積極的に連絡しなかった。その後作品への出資が決まり、2015年1月長編のジャンクヘッド制作がスタート。以前に制作した自主制作の30分版を修正し、新たに70分の映像を制作して1時間40分の長編映画に仕立てるという内容で制作をスタート。スタッフは自分を含めても平均 3,4 人ほどの少人数で全てを制作。場所はそれまでの仕事で使っていた古い工場を改造してスタジオにした。2年4ヶ月の間は休みなしで朝7時から夜11時まで作業。
うわ。
2階が自宅なのでほぼ缶詰状態。2017年4月に完成。映画制作を学んだことがないのに作れたのは昔から映画ばかり見ていたので映像の感覚が身についていたのだと思うが、それまでの芸術活動もベースになっている。制作中はどこでも止めて1万円として成り立つように常に構図にこだわった。ストーリーも演出もリアリティにこだわった。ただ頭の中に流れる映像を再現していった。そうしたら映画ができた。
すごいね。
天然物ですね。
いやそうですね、
天然物ですね。
いやや
ばいですねこの人ね。
映画のニュアンスとしては全体として僕の個人的な印象としては、うん、最初 SF だとバリバリの SF なんで、うん、ブレードランナーとかあの辺の感じのニュアンスなのかなと思ったけど、うんうんうん、見終わった後デビッド・リンチの系譜の人だなとは思います。
デビッド・リンチっぽいですね、うん、
思いましたね。
その中にまた、うん、あの広角機動隊的な電脳のイメージとかもある
っていう感じ、
ガンダム・オマージュもあり、うん、っていうなんかいろいろこうだからオタク好きそうな感じではあるよね、
う
ん、
そうですね。最後の展開とかってあのジャンプ作品好きな人見ても楽しめると思うんですよ。
そうだね、
楽
しめですよ。
俺の代わりに行けだとか、うん、戦うのもあのチェーシボールじゃないですか。あれ辺とかも熱かったなと思って、うん、
あの戦い方見事だった。
見事ですよね、うん、本当に
あれ見事でしたね。
そっかっていうね。そうそう、
覚醒してとかじゃないんですよね、うん、ちゃんとあるものを使ってるのが、あすげーと思って。覚
醒の張り方もすごい細かいと思った。その最後の戦い行く時にさ、大きい橋を渡るんだよ。
はいはい、ありましたね。
で橋渡った時に下から煽った絵の時にほんのちょこっと下にその橋を補強しているあのね、油圧式のジャッキがチラッと映るの。
ほうほうほう。
砕けてるところに。で、俺は最初ディテールだと思って、うん、細かいな、これやっぱすごいな、一人だからできるんだ、こんな細かい。だって使わないんでしょと思ったら、それがちゃんと伏線になってる。きっちり、あ、ここで動かすんだ、これ。素晴らしいと思った。だから過剰にそのジャッキをアップにして壊れそうな橋ですよっていう演出はしてないんです。
確かに。
確かに。
そう、だからこの辺の、うんうん、センスっていうの、
確かに確かに、
さらっとやっちゃう。いいんだよ、分からなかったら分からなかったっていいっていうぐらいの潔さっていうのだ。そこが映画として見ててもうストレートにかっこいい。リアリティ、うん、そう、過剰に見せてない、うん、ヒントっていうところがね、うんうんうん、またね、また国裂けのハートをキュンキュン
でも私も見てなんかそんなこと全然気づかなかったけど、今まで自分が見てた映画ってちゃんと全部説明してくれてたんだなってことに気づきました。だってその逆に私映画の予告編を見てがっかりすることがここ数年すごく多かったから、もうとにかく見ないっていうのを決してたんですよ私予告は。あくまでちょっと自分が見た印象で見に行ってて、それでもその話って全部理解できてたし楽しんでたけど、でもジャックヘッドって何にも入れないでいくとやっぱちょっとわからないところがあったりとか、
まあ、なるべく入れずに行ってもらいたいよね、見てもらいたいよね。
で初めてこのなんだろう、読んで分かったこと、
パンフ読んで分かることあるよね。
あ、だからこうしてたのねみたいな。
そうそうそうそう。
でもこれって多分商業的に許されないんだと思う。
ダメなやつだよね、うん、インディペンデントなやつだからこそだよね。
そうそう、なんかもう俺が好きなことをかっこいいと思ったことをやりますっていう感じが、あーすごいなと思いました。なんか
なんかでも許容できるわからなさなんだけど、
そうなん
と思う
ん
だよね。あの設定どうなってんだろうとか、うん、あのキャラクターって名前あるんだろうかとか、うん、もやもやしたものはあるけど、昔はみんなそうだったから、
はいはい、
パンフ見て正解が載ってても、ああそうなんだっていう感じだよね、
うんうんうんうん、
その辺が多分リアリティってことなんでしょう、うん、あの会話としても、いや知らない者同士で 話をするって言ったって、うん、僕は何々で何々をしている何々ですなんてことは言わないよっていうぐらいの会話の感じだから、
うん、
これをだから分かりにくいというのか、もっとあの砕きなさいっていうところが難しいバランスっていうことなんだけど、今はとにかく分かりやすいっていうのが神なんだみたいなところがあるから、いやそこまで砕かなくてもいいと思うけどな、会話のリズムが崩れるぐらいならっていうところを、この方はだからもうこういう制作過程だからいらないよって言うんだったら全然それで OK っていうところが響く人には響くって感じなんじゃない
ですか。でもストーリーも良かったですよね。なんかよかった、何度もこの主人公は記憶喪失なわけですから、だから分かんないこともなんか見てる方もその子に見せて、なんだろうこれって思うから、全然それもなんか情報少ないと思わずに、あこういう演出なんだなと思えて見れましたけどね、
うんうん、あとちょっと国さんは制作には携わってないっていうことなんで、ちょっと次は出演してないかちょっと確認したいんですけども、
出演
あのエレベーター乗務員
であれあれも良かった、超かっこよかったね、
私あのフィギュアが一番欲しいの
たまらんわ、あれ良かったね、
無駄にかっこいいだけ
ど、なんすよ
黒いマントの時点で国って思ってたあれこれ国って思ったんだけど、思いませんでした、
思いました思いましたね、
これ国さんやってなかったですかね
俺だったかもしれない
やっぱり
バイクのな、
相当方法があれね、そうそうそう、すごいですよね、
エレベーターの上下をこうバイクに見立ててアクセル操作をするっていう感じの、うん、だからシャレの効いた演出というか設定だよね、うん、あれがね、だからのそれを動かしているエレベーター、だからエレベーターボーイっていうの、
はいはい、
多分そういうことなんだろうけど、うん、別に喋ることもなく、
そうなんです
よ、黒いマントに、だからなちょっとヤンキー入ってるっぽい感じなんで、
うんう
ん、でも、わーっとドドドドドドドッとこう、バイクを乗るようにエレベーターを動かすっていうところが、あのエレベーターも、あのでっかい何工場のエレベーターみたいに乗ったら、うん、あの入っちゃいけない、カチャンっていう、
あの、
あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれやってと思ったらやっぱりやってくれたから、
ね、
ああもう気持ちいい、
ああいうとこだよね、
ああいうこと、
うん、ああいうとこだよね、
うんうん、
そうだね、あのディテール素晴らしかったよな、だってさ別にさ名前一つ一つキャラクターついてるけど別に知らなくていいもんね、
う
ん、
いや本当そうですね、
ここ行ってないですし、
ね、うん、だからしね、
うん、
詐欺師はねトゥリックっていう名前
の、名前があるから
ね、私もただただ関西弁なんだってイメージしかない
、もう悪い人みんな関西弁だよ
ちょっと
その辺もチップで面白いテンプレートじゃねえか
よ、関西弁だと思って
悪いやついるんだ
っていうか、誰が翻訳したんだこれ、
う
ん、
あ、そうだね、
あと筋肉強化女型マリガン、
うん、
女衆ね、
うん、ああはいはいはい、
あれがマルギータっていう、
あるんですよ名前、
全部ついてんだね、
あとはね、あでも8番館管理人は名前ないわ、
ああ
何のための仕事か自分でも理解していないって書いてあるね、
あなんか労働者って
ことね、そうそう時間が経ちすぎてて、
うん、
なんか言い伝えはあるんだけど自分が何をやってるかよくわからなくなっちゃってるっていう感じもなんか結構グッときたのよね、うんう
ん、椅子を作ってあげるシーンで僕一気にあの主人公に感じがしましたね、
あれ
人間性見あるんだと思って、
日賀くんいい人じゃん、日賀そうなんだよ、あそこ血が通ったコミュニケーションだったよね、うんうん、
ただあの椅子が後々とんでもないこと
を思ってるのが
またすごいなと思って、と思っちゃった、
だからあの管理人さんどうしちゃったんだろうってちょっと頭かすめる
ですよね、すでに爆発しちゃったのかなとか思って、
うんうん、いやじゃあちょっとメール読みましょうか、
お来てたんですね、
メール来てるんでちょっと読みますね、でこの方はまずじゃあ初見さんからいただきました、いつも楽しく拝聴しております、ジャンクヘッドの感想を送ります、以下ネタバレありです、 ジャンクヘッドについては前々から話題になっており気になってはいたんですが、いまいちそこまで興味はそそられず、正直予告の段階では苦手なジャンルだなぁと思っていました。しかしふつふつと見たい欲が出てきて、今回熱文字でジャンクヘッドの感想を募集しているとのことで見に行く決意をいたしました。まずこの世界観の作り込みがすごい。マリガンと言われる人工生命体の不気味さ、個々それぞれの個性的な見た目、マリガンや人間を襲う虫の気持ち悪さ、この独特のキャラクターのセンスには脱帽です。地下の構造やいろいろな場所部屋の作り込み、主人公のいた地上の人間世界と地下とのギャップもうまい。これは監督の堀さんが元内装業で得意だったのかなと思いました。また描写の細かさもすごいと思いました。どこの場面を切り取ってもなんか別のドラマや裏の話がありそうでたまらないです。例えば途中クノコという高級食材を20個のお使いを主人公がするそのクノコを採取するシーンは印象に残っています。なんか人間の胴体に似ていたような気がして、実は不老不死の人間の胴体を変な風にして栽培しているんじゃないかとか、一見難しい話に思えてユーモアもちゃんとたくさんあって、セリフでの笑い、動きでの笑いがきちんと散りばめられていました。一番好きなシーンは主人公が地上ではダンス講師をしていたのですが、それの最後のレッスンで赤いドレスを着た女の人とバーチャルで踊るシーンがなんとも滑稽でめっちゃ童貞臭いなと思いましたでもその童貞臭いのも生殖機能がないので必然的に男女の交わりというものがなくなってしまい、実はこの童貞臭い反応が実はこの世界では普通なのではと見終わって後に気づきました。ラストのラスボス的な巨大虫をサンバカと一緒に主人公が倒すシーンは普通に王道のアクションと展開でよくまとまっていてよかった。まさかのサンバカ大活躍、アクションできっちり見せるところは見せ、感動的なラストで締めるところはきちんと締める。そして一番笑ったのは何といってもエンドロール、堀高秀無双は面白すぎましたちゃんと気持ち悪いシーンや食べられるところやえぐいシーンはきちんとグロく見せているのもめっちゃ良かった。正直中盤だれると思うところもあったし、全部字幕なので字幕での説明が多くて疲れちゃうなという気もします。私は序盤は世界観に入り込むのに時間がかかってしまいました。ですがこのクオリティの長編ストップアニメーション映画をほぼ一人で作り上げた監督の狂気と執念には大拍手せざるを得ません。見ている時や見終わった直後はそこそこ普通に見てよかったと思える映画だったのですが、家に帰ってから時間が進むにつれ、あのシーンって実はとか、あのキャラクターはとか、いろいろ考えてしまって、噛めば噛むほど味が濃くなるガムのような映画です。本当にこの映画を映画館で見るきっかけをくれた熱文字には感謝しかありません。これからも楽しい配信待っておりますということで、初見記者ありがとうございます。どうでしたでしょうか。
確かに字幕がねっていうところありました。ただこれも言語問題っていうのがあるからさ、いつも異世界もんでも話は出てたけど、これも SF として人類が衰退しているのであれば、どの言語が残っているというような設定でもあるとも読めますからね。当然俳優さんを使わなきゃいけないんで、声優さんを、そのコストどうするっていうところから逆算っていうところもあるんだろうけど、僕は全然なんか字幕だからまた面白かったっていうのもあったね。何言ってるか分かんないけど、
言語が違うんだもん、ね、
その違う感がすげえ出てて、あれだから人気の声優さん俳優さんで吹き替えてたら俺こんなに面白がれたかなっていうところもちょっとあるんだよね、おなじみの人たちがうまいんだけどなんか違うような気がするみたいなさ、
SF における言葉問題ですよね、だから上等手段としては地下に落ちて博士に見つけてもらった瞬間に言語翻訳機みたいなのを埋め込んでもらうとか、
はいはい、
それでストレスなく聞けるっていう風にしがちなんだけど、やっぱ SF 好きなんだろうね。最後まで字幕でやり通すっていう頑固な一面がねありましたよね。
喋れなかったりしましたもんね、正直。
そう、あそこも良かったね。
そう、
だから博士が解決しちゃうとあそこもできなくなっちゃうから、そうなんだよね。喋、れなくなるっていうところも、だから本当は見てて息苦しくなるところなんだけど、それはその制作意図に沿った息苦しさっていうことなんですよね。とにかくだから空がない、空気がなんか薄そう、とかその閉じられた感じっていう閉鎖空間みたいな、あの窮屈な感じっていうのが映像からもちゃんと伝わってくるっていうのがすごいなと思いましたね。 渡辺さんからいただきました。すごいものを見てしまった感じがする。シュールなギャグやほっこり悲しみも盛り込まれたりして、ストーリーも完璧だし、何より言語がいい、難しい要因に浸る作品ということでね、いただきました。シンプルな感想ですね。ありがとうございます。あとはこの方は、ちょっと待ってくださいね、お名前を探します。この方はどなただったっけな、ジャンクヘッド、ハイペリオンさん、いつも楽しく拝聴しております。映画ジャンクヘッドをキネか大盛りで見てきたので及ばずながら感想投稿します。最初はキャラクターが気持ち悪く閉塞感のある地下世界の話
みんな思いますよね。
刑務所にいられたような息苦しさを感じましたが、終盤になって戦えば敵キャラに勝てるということが分かり、最終的には爽快感のある終わりになったので満足して映画館を出ました。話の筋は不条理かつ複雑で分かりにくいですが、官僚社会をサイバーパンクとして描いた作品だと思います、
うん。
ジュームプラスカフカのような印象ですね。キャラクターが実際の悪ガキのように落ち着きがないところや、悪徳政治家のような人物が登場する点もなかなか楽しかったです。ストップアニメーションも久しぶりに見ましたが、セルと違うちょこちょこした動きが可愛らしくていいものだと感じました。最初に書いた通り、登場するモンスターがキモいので気持ちよく見られる作品ではないのですが全体としては中身の濃い尖った映画として楽しく見られました。こう熱文字がなかったら出会えない作品です。良い作品紹介していただいてありがとうございますということでいただきました。キャラクター気持ち悪いのはしょうがねえだろ
う。しょうがない、ね、
キャラクターというか敵ね、
はい、
生き物がね、
やっぱだから地下だし光がない世界で繁殖したから目がないとか、
そうするとミミズベースになっちゃうのは仕方ないんですかね。
そこはリアリティあんのかいって
あの変な神経に触れたら、
ね、あれ怖いよ ね、
怖かったですね。
なんか食虫植物みたいな、うん、あの辺のだから設定組もうまいっちゃうまいし、怖いしね。だ知ってる人はその赤い汁みたいの踏んじゃダメだよ、その穴に虫がいるんだっていう怖さだよね。気持ちは確かに気持ち悪い、
気持ち悪い、ね、
子供は泣いちゃうタイプだよこれ。
なんだろう、なんて言うんだろう、あの足が何本もある、なんて言えばいいんだろう、猫でもないし、
いや
巨大化したムカデ、
そう、あ、そうですね、
クリーチャーというか。
でこの中ではね、スパイクっていう名前になってんだけど、足先が金属質に進化してる動物があって、
はいはいはい、
でお尻の方に可愛い目がついてるんだよ。
あ、はいはいはい、ました
で実際に排便シーンが出てくるんだよ。まあモザイクかかってましたけど、でだから多分可愛い顔を、コーナーでちょろっと出してると、そこに食いついてくるやつがいるから、そいつをガブッといくっていう生存戦略なんです
よ、はいはい、
あれは、あ、こういう生き物もいるんだと。でこいつがまたさ、地下に落ちてくところがさだからあのカーブで止まって主人公を追いかけるところで一瞬火花が出るから、あ、足金属製なんだ
みたいな、あ、そこそこ、
あそこで分かったりとかね、ありましたよね。じゃあ、あとは野崎さんと国井くんにですねこのシーングッときた、このディテールグッときたっていうところをちょっと聞かせてもらいたいです。
結構言っちゃったな、何があったかな、
なんだろう。あ、でも私あのこの間のヘリクツからロマンスで髪型の話をしたじゃない
ですか、はい、国作のヘリクツからロマンス、
髪型で、うん、私これ見てふと気づいたのが、うん、私目隠れめっちゃ好きやわって思って。
ああ、ニコもそうだったね。
そうです、そうです、ね、まあもちろん目がない、
うん、
あの種族だったりとかもするんですけど、うん、私特に博士の助手の2人が、
あ、
もうバチコーン入って、
え、あれはあの二人はなんか
本体みたいな、本体でそう、だから目が見えないっていうことに私は何か一つのこうたぎりを感じるん
だ。お前の性癖じゃねえか。たぎりを感じる。
たぎりを。
うわーってなったんだ。
うわーってなっちゃいました。だから結構だから目のないキャラだったりとか、ニコもそうですけど、目が隠れてるっぽいようなこうデザイン性のキャラが多いから、もう始終なんかうわーうわーと思いながら。
体 化してるのと、あとはもうあの眩しすぎるので隠してるの
か、
そうかもですね。
うん、そっか、そこら辺ね、
うん、だからなんかその目がないって、うん、あんまりこうそのアニメーション上ないじゃないですか、
そう、
うんうんうん、
キャラクターとして、ね、だからなんかグッとくると思いながら作ってる。
そこか、そこか、なるほど、さすがですな。クニーさんはどうですかね。
あと廊下とかもいっぱい出てくるから、これ普通にだからあのコンクリートの質感、
うん、
だからあの汚しのテクニックでセンスが問われる、どの辺をどの程度壊すっていうダメージ表現ってあるんですよ。
うん、
でこれもやりすぎるとなんかボロボロだし、やらないとダメだし、かといってやるパターンっていうのも決めてやって、規則性が生まれるとリアリティがないっていう感じのところがあったりするから、その辺の細かいところ見ててもね、もうずっとキュンキュンしてましたね。
うん、
あとね、チラッと映ったりするところの柱とかさ、あのね、なんか鉄の H 鋼があるじゃない、 H 鋼の真ん中を軽くするのに肉抜きしてたりするんですよ。飛行船の柱とか見ると真ん中にほら鉄骨の丸く穴開いてる鉄骨って見たことない？
あ、はいはい、すごい、
あれ肉抜きっていうのね、
うん、
ああいうのがねチラッと映ったりすると細けーなーと。でもわかる、あれ作りたくなるもんね、俺も作ったみたいな。
少なくとも国井さんに届いてるディテールがたくさんあるんですよ。我々には見えて
ない。届いてない。
なるほどね、
うん、
あでも実際の工具こんくらいのサイズなんだって。
ちっちゃいね、
親指でつまんだら、
ね、
第一関節もないぐらいですね。
タイマー温度センサーね、博士が使ってるパソコン
の、ね、触らないですよね。
そうだよね。あとなんかバルブハンドルもいっぱい出てくるじゃん。あれを回す時のね、動きもコミカルなんだけど、あのバルブの細かいところ全部あの何ブラシが入ってて、ドライブラシ入っててちゃんと錆びてるように見えるみたいなさ、素晴らしいよ。すげえなこれ。
まあ、ラスボスとかもさ、なんか皮膚がもうものすごい強くなってて、
うんうんうん、
なかなか倒せないぞっていう。
硬いって言ってたね。
そうだからさ、なんかやっぱこれは絵だと逆に難しいんだろうなと思う。質感の問題。
ほうほうほうほう。
だから主人公も顔が結構いっぱい変わるじゃん、
う
ん、計4回ぐらい変わるじゃん、
うんうん、
でその都度さ質感が違うんだよね、
うん、
であと人間状態の顔の質感とかも、うんうん、ちょっと気持ち悪いぐらいリアルだった。
人間で一番怖かったです
ね。目開くところ
とか、
なんかああいうところもなんかこうストップモーションならではの質感なんだろうなっていうので、うん、だからなんかこの質感はさすがにちょっと絵じゃ難しいなって、
難しい、
結構いっぱい出てきた、
うんうん、いっぱい出てきた、
うん、
そのやっぱ質感すごいよね、このミニチュアでやってるから、その独特感っていうのが、うん、それがまたオリジナリティ、映像のオリジナリティにつながってるったら、うん、すごい前編見てて思ったよね。だからそれが90分ずっと続くんで、すごい労力だなこれ、7年とは聞いてたけどと思いましたよね。
あの SF 好きな人がどれくらいなんかこう刺さるか分かんないけど、うん、特撮好きな人は、
あいいですね、
これどうやって撮ったんだろうっていうのも含めて見てもらいたいのが、うんうんうん、まあやっぱ一人で撮影したりとかもしてるんで、あのカメラの回り込み装置は簡単な紐だったりスリッパでカメラをセッティングしたりと意外と適当だったし、
へ
このスリッパ
もうアングルをね決めるのにね、
スリッパかましたりとかしてるっていうのは
映ってないとか本当にありますね。
そうね、
ちょうどいいのは何でもいいやって感じなん
だ。だからダンスする相手のさ女の人もさテープで固定して
本当だ
で上だけ撮影したりとか、結構やっぱ工夫があるなっていう、
うん、
そこら辺がなんか見ててこうビンビン来るところなんだろうなと思うね。まあいくつかの顔質感こういったところはかなりグッときたな。比嘉くんはなんかあるかな。
シーン的には僕あのニコのまたニコの話なんですけど、
うんうん、
ニコの出生の秘密で、
うん、
だニコが大きくなってくるやつか、
うん、あそこ
で育てのおじいちゃんかおばあちゃんか、それが死んでる表現、
うん、
あそこがなんかもう
切ないよね。
なんかドラえもんでもやっぱおばあちゃんでる話って一番くるくる、うんね、あれと同じ感じがして、
うんうん、お前ほんと簡単だな。
僕ちょろいんですよ僕。ああいうネタの感じが余計刺さるんですよこの映画
だと。そうだよね、
あの人工生物だから人間とだちゃんとむしろ人間よりも人間さみたいな感じで出ると、うん、あーってなっちゃって、うん、もうちょろいっす
いやだからね野崎さんなんかはねそれこそあの夢の国もお好きなのでこういう作り込まれた世界観とか割とお好きかなと思ったんですけど、うん、どうですか。
いや好きでしたね。いやだ多分本当になんかこう余計なことを考えずにただ見てることができる映画、
うんうん、
いや、まあ、最近では私もちょっと横島な考えを持って映画を見ることが多かったんですよね、うん、なんか自分の好きな俳優さんが出てるとか、
うん、
そういうのでちょっと見る映画選んじゃってたからああ可愛いなとか、うんまあ、もちろんそのストーリーとかもちゃんと楽しんでましたけど、うん、でもそういうのも全部抜いてただこう流されるのを見続けるっていう感覚が、うん、あーなんか久しぶりに。あとその、ね、私上映館がシネマロサっていう池袋の、
うん、
もうねそこが最高の映画館だった、うん、あの今時って言ったらあれですけどあの1階で受付をするんですよ。受付のところが狭い個室みたいになってて、うん、窓ガラスで区切られててお姉さんが座ってて、うん、で席どうやって取るんだろうと思ったら、うん、紙すって出されて、うん、ここが空いてますって言われて
今時
紙と思ってえ紙と思ったらでもここら辺は見やすいですよって言われてあじゃあそこでいいですって言ってで比較的やっぱ椅子もフラットで段差がなくて人の頭が入るんですよね、その見てるところで。めっちゃいい劇場来ちゃった
かしい。
そこでこう見るジャンクヘッド。
映画体験だね。
はい、もうたまんなかったですね、なんかそれが。
質感がない時代になっちゃってるからね、そういう質感が感じられるところで見てくれたっていうのも良かったね。
うん、か家で見るよりか、やっぱそういうところで見た方が。
これは劇場で見たいけどね。
大きいスクリーンで見た方がいいかもしれないですね。
それ
くらい情報量も多いから。
圧倒的だよね。
その質感を見るっていう意味で。アニメの映像の、あの、なんだろう、ディテールが多くて情報量が多いっていうのと、基本言ってること同じなんだけど、その質感っていう意味では、これジャンクヘッドやっぱそのね、あのセットが組まれてるんで全部。それを見るっていう意味では大きい画面で見てもらった方がこれ面白いかもしれない。
これさ、でもさ、一回セット壊しちゃったらさ、次回作また7年かかんのかな。
いや、かけますよ。
いや、大きい制作費が動くようになれば、まあ、
チームで動けるようにな
るんじゃないかな。
でもそうなるとやっぱ監督がもっとこうしてああしてっていうのが難しくなりますよね。
まあまあ、でもそこはもう作るの好きな人が集まるでしょ
う。あ、そうですね。確かに確かに。あ、だってジャンクヘッド見て、俺も作りたいって人来たら、うん、多分、まあね、教え、指示もしやすいですもんね。
そうね、う
ん。
あの、次回作は脚本で国さんが入ってるから、ね、もしかしたらね。
いや、だからほんと、ただただお金を出資するだけの人が現れてほしいですよね。
ごちゃごちゃ
気だし、
ね
うんうん、結構、映画ってそのせいで、なんかこう、ちょっと、まあね、監督も折れちゃうところ
あるから。それでやっぱメジャーな映画にはいい印象を持ってなかったっていうのは、堀監督もおっしゃってるので。まあ、確かにね、なんかこの人がやりたいことをちゃんと手足となって実現できる人とかがいてくれると、もっとスピード感を持って見られるのかもしれないけど、
うん、このプロジェクトは それじゃないとできないものなんでっていうのが、はい、その通りですっていう人たちが集まらないとちょっと難しいよね。1本7年じゃねえ、で3部作で21年で、
21年
監督何歳ですかって話なんです
よ。そうだよね。
それも面白いけどね、その時間で出ないな出ないなって思って。
21年だって
50。
いや21年後
か。
70
ぐらい。おじいちゃん
耐えられます70でこの世界か。
死んでますよ。日賀君なんか確実に死んで
る。死んでないわ。
髪の毛も1本もありません。
1本くらいあるんです。
うん、そうだよね。
どういうね、世の中だって映画館も変わっちゃうだろうし、そういう単館上映みたいなのもしかしたらなくなっちゃって
る。なくなってるか可能性の方が高いよね、うん、もうね。
なんか日本の人形浄瑠璃的な味わいもあって、
あー確かに
表情がないその
あ
のものの中に表情を読み込めてきてしまう。それが目がないとかっていうのも同じなんだけど、その初音ミクを見てその人格を感じるみたいなのと同じでね、やっぱ人形浄瑠璃ここにも生きてるなっていうのはちょっと思った次第でございます。というわけで、ゴッホの映画からね、またちょっとクレイジーなやつ現れたっていうことで、
これすごいね。
ハードル上げまくっちゃった状態で見てもらいましたけど、うんうん、まあなんか、 こうでもしないとね、この映画の存在知ってくれる人もそんないないのかなと。
かもしれないね。
ルローニケンシンやってるのはみんな知ってると思うんだけど、
そうですね、
ジャンクヘッドやってるって知らない人いるかもしれないから、
そうですね、
俺も知らなかったんだから、だから
そ
うっていうことですよ。
でもさ、間違いなく国井さん好きだから、これ
だ、
ね、もう確信があったから。
だからこういうのを勧める人もいてもらわないと困るってところも、うんうんうん、俺はだから見終わった後、これ知らなかったらすげえ残念っていうぐらい面白い映画でしたっていうのもあったからね、
まあ、ぜひ皆さん見ていただければと思います、うん、以上ジャンクヘッド特集、皆さん集まっていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
熱文字、まあ、あのメンバーとの収録は以上なんですけれども、まだまだあの紹介しきれていなかったあのメールがありますので、ちょっと紹介したいと思います。ありがとうございます。まず熱文字ネームシートベルツのローディさんです。ありがとうございます。本作を知ったのはニコニコ動画でした。あれは2012年頃だったでしょうか。早いですね。早い段階でこの方気づきましたね。小生はその頃はヤンシュバンクマイエルにハマり、まあこれはね、またあのクレイアニメのもう巨匠ですけれども、ニコニコ動画にあらゆるストップモーションアニメを見ていました。その中で出会ったのが本作でした。当時はヤンシュバンクマイエルの強烈な映像に霞んではいましたが、 SF という題材でストップモーションをやるのかという衝撃が印象に残りました。それから月日が経ち、すっかり作品を忘れていた今年、ギャガの予告を見ました。まだ続いていたのかという事実に狂気を感じました。地方在住なので映画館で見るのは困難だと諦めていたのですが、まさかの東宝での拡大上映決定、初日に視聴しました。前置きが長くなりましたが、本編について、この作品はオタクが語り合うべき作品だと思います。セットの緻密さ、キャラクター像、サンキュー達夫氏もご指摘の通り、数々のアニメ作品の影響が散見されます。広角機動隊の電脳のような設定、サンバガトリオのバランスはドロンボー一味のような配役をなどなど、枚挙にいとまがありません。主人公も印象的でした。主人公の姿がどんどんと変わっていくという展開、姿が変わることと主人公の成長がシンクロした見事な構成だったと思います。またサンバガトリオの戦闘シーン、薬物で体がパワーアップする、この設定はトライガンを思い出します。まあ、とにかくオタクが好きなエッセンスが散りばめられた宝箱のような素敵な作品でした。パンフレットも最高です。最後に要望を、サンキュー達夫氏の言語論的講釈についてもっと詳しく聞きたいです。特に鮭納豆味噌汁を鮭なみソースが朝の挨拶であるというような監督の言語感覚について、また本作の SF 設定についての考察を国井作也氏にも考察していただけると幸いです。長文失礼いたしました。ということで、シートベルツのローディさん、ありがとうございます。シートベルツ僕もね大好きなんですけどね。いかがでしたでしょうかね、今回のこの配信。まあ国井さんに関してはね、まあ SF 設定というか、まああのディテールの良さですよね、まあ、そういった話もありましたけれども、言語学的なっていうのはちょっとまだ難しいんですけれども、鮭納豆味噌汁を鮭なみソースっていうのはちょっとなんかこう糖とかね、まあ味噌汁ソースって言ったりとか、やっぱりね、そう、日本的な日本語的な母音が強いものとか、あとさしすせそ、まあね、まあ、あの味噌汁って結構言うのが難しいみたいなんですけど、ソースって言った方が楽ですよね。だから省略っていうのが結構前提にあるのかななんていう感覚もしましたけれども、まだまだちょっと他のあのデータが足りないんで何とも言えないですかね。しかしこの方2012年からこのジャンクヘッドの存在ご存知だったということで、ちょっと衝撃なんですけどもね。まあでもありがとうございます。もう本当にそんな方に比べたら我々なんてね、うっかりあの見つけちゃったみたいなもんだったんで、ありがとうございます。続きまして、東京都男性エピーロ記者、ありがとうございます。 いつもお世話になっておりますエピーロ記者ね、あの割り見ても今期もよろしくお願いいたしますということで、ジャンクヘッド特集をやるということで東方に日比谷で見てきました。まあいろいろ前置きがありまして、ようやく映画が始まり、ここで初めてストップモーションのアニメーションであることに気がつきました。なるべく情報を入れずに見に行ってくださったんですね。正確に言えば冒頭の数十秒間は妙に質感のある CG だと思って見ていました。鑑賞前の知識はポスターのビジュアルだけだったので、てっきりアメリカの 3DCG 映画だと思い込んでいたんです。内容としてはグロかわいい架空の生物たちが地下深くまで続く世界で生きており、そこに人間が探検に行くというお話です。うん。階層がどこまでも続く建物は二瓶勤先生のブラムを思い起こさせますが、鑑賞後監督のインタビュー記事を読むとまさにその通りでした。そもそも私は日本人が一人で作ったこと自体知らなかったので、新海誠作品を見て自分も一人で作れると思ったなどという発言にいちいち驚きました。確かに作中のコメディシーンのノリは日本っぽかったのですが、この映画の監督は日本のアニメが好きなアメリカ人のナードなのかななどと見当違いの想像をしていました。まあ大きく外れてはないと思いますけど、コメディシーンといえば作中潜水服のような格好をした3兄弟が登場します。おっちょこちょいで適度に下世話で時にかっこいい彼らは落語の登場人物のようでした。正直グロい造形のキャラクターや世界観は少し苦手なので、たまらなく好きというタイプの作品ではありませんでしたが、彼らの日常を描いたスピンオフなら見たいです。うん、そうです、日常系が好きなだけだろうっていう話ですけどね。主人公の人間はキービジュアルにある通りつるりとした質感のロボット的な擬態に脳を入れています。しかし私は作中で一時的に乗り越えるブリキのおもちゃのような体の方が好きでした。あ、乗り換えるブリキのおもちゃのような体の方が好きでした。体の構造上声を出せず記憶を失ったせいか性格も朴訥としていて、あれはなんというか燃えられます。まあ燃えでしたが、またもう一つ本作品最大の萌え要素はヒロインのリコでした。赤いフードをかぶった少女で顔の上半分が木の皮のように硬質化しており、目も鼻もないのですが不思議と可愛い。完全なる余談ですが、キャラクターの見た目や雰囲気から声優の名前が浮かんでくることがあります。優しいお姉さんキャラクターであれば井上菊子さんですし、同じお姉さんキャラでも黒髪ストレートだったら大原さやかさんっぽいなと思ったり、そういう意味でリコは堀江由衣さんでした。あのいちいちちょっと古いですけどね、でもまさに堀江由衣さんですよね。報告は以上ですということで、ピーロ記者ありがとうございます。私のねコンビでやってる YouTube 米粒社協の談話室でもジャンクヘッドちょっと扱ったんですけれども、そちらの方でもねちょっとジャンクヘッド、まあ、映画評論家が見たジャンクヘッドみたいな話もちょっと聞けたりもするんで、よかったら参考にしていただきたいなと思いますけれども、まあ、エピーロ記者ね談話室見てしまうと感想が変わりそうだったので今から見ますということでいただきました。いかがでしたでしょうか。まあ、本当にねまあ、その三兄弟おバカ三バカトリオが出てくるんです。まあ、さっきのメールの方はねドロンボ一味って言ってましたけど、まさにそうで、でエピーロ記者に関してはその落語の登場人物のようでしたっていう、まあ、適度に下世話で時にかっこいい彼ら。私ちょっと感心したのはやっぱり最初は神って言われて ってなるんですけど、もうすぐ後にタメ口で喋ってるっていうこの距離感ですよね。神様ってなるとやっぱちょっと恐縮しちゃってね、慣れなくても敬語使っちゃいそうなもんなんですけれども、やっぱ作中のこの3人のキャラクターの造形上、神様に対してもタメ口を使ってるっていう感じのその、下世話さっていうかね、そういうのがないと、でもちゃんと神様として扱ってるっていうところが、まあどうなんでしょうかね、人間にとっての神様も似たようなキャラクターなのかもしれませんけれども、まあ、そういったところもねちょっと感心したところでした。まあブリキのおもちゃのような体はね、主人公が女の子だったらより燃えたんだと思いますけども、主人公、まあ、残念ながらというべきか男の人でしたね。まあ、でもだからこそリコと出会えたっていうところもあると思うんですけれども、そのやっぱりね声が聞こえなくなる、喋れなくなるっていうところでも言語問題っていうのは常にねこの作品の中にずっと横たわっていて、やっぱ博士が一発で直さなかったところが良かったなっていう。で場合によっては喋れなくなる、不自由を与えることによって周りが動いていくっていう、やっぱドラマを動かす推進力にもなってたなというところが
感心しましたね。そして、ジャンクヘッド見ました、メールいただきました。達夫編集長編集部の皆様こんにちは、デコと申します。デコとさんなのかな、デコなのかな、デコ、まあデコでいいでしょう。ちょうどジャンクヘッドを見る予定の前日にメールを募集していることを知ったので、ここぞとばかりに感想のメールをお送りします。ありがとうございます。まずはエンドロールのインパクトがとんでもなかったです。あんなに同一人物の名前が連なっているエンドロールは今までに見たことがありません。この映画が狂気の沙汰だと実感せずにはいられないと同時に大喝采です。本編で印象に残っているのは登場するキャラクターが話している言葉です。あ、やはりこの方も言葉、だいぶ気になったと。面白いなと思って見ていましたが、意味不明な、デタラメな言葉というか、音を喋り続けるのはかなり大変だと思います。しかもそれをほぼ一人で演じて、なおかつ会話にしている。セリフの台本があるのかどうかは分かりませんが、あるならどんな風に書かれているのかちょっと見てみたいです。堀監督が作り出した言語の法則性などは皆目見当がつかないのですが、チャチュチョやパプポ、うなるようにこもった濁音が多く使われていて、ちょっと聞いたことがあるような雰囲気もありながら、全くわからない言葉で面白かったです。記憶は曖昧ですが、ピとペはあまり使われていなかったような気がします。字幕がないと全く意味がわからない言葉を、頬がぷっくりとした下ぶくれ顔のキャラクターが喋っているので妙な幼児性を感じてしまい、ストーリーの内容とは裏腹にほのぼのとした気持ちで終始見てしまいました。三部作完結まで見たいな、それまで生きていか、いたいかな。取り留めのない感想で申し訳ありません。こちらからは以上です、ということで、デコさんありがとうございます。やっぱこの方もね、言葉問題っていうのはもうだいぶそうですね、気になったというか、考えてしまったというところだと思うんですけど、まあ見事だったんですよ。やっぱり一番最初に博士で拾われた時点で改良しなかったというところ、素晴らしかったなと思うんですけど、僕が注目したらね、固有名詞は比較的聞き取りやすかったっていうことですね。ほくろであるとか、ほくろっていうそのキャラクターの名前ですよね。まああとはジュニアン、フランシス、アルフォンソ、まあこういった固有名詞に関しては非常に聞き取りやすい。ということは、固有名詞の文化っていうのが残っているのか、あるいはそういう名残なのか、にまあ固有名詞に関してはしっかり母音も発音しているんだけれども、その他の言語に関してはあちこちこちこみたいな、そういう言葉なので、平安時代の人が今の、ね、現代令和の日本人が喋っている言葉を聞いてどう思うかちょっとわからない。まあある種の方言みたいな風に受け取るかも分かりませんけれども、我々が平安時代の人たちの喋り声、まあ、実際復元されたやつとか音声データ残ってますけれども、どっちかっていうとそれに近い感じがありますね。私なんかはまあそれ感じました。上代から平安にかけての日本人の発音、だから亡くなってしまった野行のもう一つのやゆえよとかが復活してる感じっていうのをちょっと受けましたけれども、まあ、これ以上言うとね、日本語史のさらに音韻論という、まあ、超ニッチなつまんない話になっていくのでちょっとやめようかなと思いますけれども、そうですね、パプポーが多いのもこう、まあ、上代日本語の特徴ですかね。まあそんなことを考えたりもしました。いや、ジャンクヘッド、まあ少ないですけれども、メールこれだけね、いただきまして、ほとんどの方がね、まだご覧になってないかなとは思うんですけれども、本当にね、オタクが語り合うべき作品だなと思って、今回ちょっと特集させてもらいましたんで、またどっかで皆さん上映の機会でありますとか、パッケージ発売されたりとかね、した時に、ああ、そういえば熱文字で特集してたやつだなって思い出して、見ていただけたらなと思います。そういったわけで、本日は以上でございます。メールありがとうございます。まあ、ちょくちょくね、熱文字の公式アカウントの方でも、メールの募集を行っておりますんで、あ、こんなテーマで今募集してんだなっていうのを追いかけていただければと思います。で、熱量と文字数ね、ツイッターアカウントとかね、YouTube のトップ絵とかもね、ちょっと変えてますんで、可愛いイラストを三輪双葉先生に描いていただいたんで、こちらの方もちょっとチェックしていただいて、で今 YouTube の方で、過去回のアーカイブ熱量と文字数クラシック、少しずつ進めているんですけれども、ここで、ちょっと募集なんですけれども、動画の編集ではなくて過去回を第1回から聞き直したりとかしていて、 記録を取ってる方、こういう内容だったっていう記録を取ってる方、もしいましたら熱文字 @gmail.com までメールお願いをいたします。ちょっとね、あの編集スタッフとしてね、関わっていただけるようであればお願いしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。まあそういったわけで皆さん YouTube の方もよろしくお願いいたします。そろそろね、あの配信企画も動き出したいなというところでございますので、皆様からのメール、熱文字 @gmail.com でお待ちしております。本日は以上です。どうもありがとうございました。